それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、最初に、映像を見ていきたいと思いますけれど、町田教会でですね、初めての、ミュージックビデオを作成して、そして、神様がね、5月中ということを言われてて、今日最後の日ですけれど、なんとかギリギリ間に合ったという形でね、できましたので、それを見ていただきたいと思います。 つ、もう一つ見ますね。もう一つは、白馬の宣伝ですので。ですね、無事に終了して、とにかく一歩踏み出したということですね。それで、最初カラオケにね、買ってきて、そしてそれに、歌を録音してですね、我々はそんな機材はまだありませんけど、そのうちに、神様が与えてくださるでしょうけど、録音スタジオも使わずに、普通の部屋でね録音して、そしてなんとか録音することができました。でそれとともに映像編集もですね、ちょっと慣れるまでは大変でしたけど、やはり皆さんのお祈りとね、神様の助けによって、なんとか、終了することができました。で、神様がねこれからもまた映像ということを語っておられますので、さらにミュージックビデオも作っていきますし、それ以外にも教会紹介ビデオとか、あるいは、証の映像とかですね、いろいろなものを作っていきたいと思ってますので、ぜひですねお祈りしておいていただきたいとともに、またいろいろアイデアがあったらですね、どんどん言ってきていただきたいと思います。でやはり、この終わりの時にですねリバイバルに向かって、このインターネットと映像が用いられる、また賛美も用いられるということをね主が言われてますので、それにね期待してやっていきたいと思います。で、東京アンティオキ教会ではね1分動画を作ってキリスト教の基本みたいなのをねやり始めてますよね。だからあれも、うちらの成長クラスみたいでね、10分以内のやつをやってますけれど、あっちは楽しく1分で飽きない形でねやってますから、そういうのもいいですし、 だから、まあ、いろいろアイデアがあったらどんどん言ってきていただきたいと思います。それからあと2番目に見た白馬の、映像ですけれど、白馬キャンプはですね、誰でも参加できるキャンプです。ですから、お友達とかお知り合い、親戚家族、どんどんですね、誘ってきていただきたいと思います。で、まあ、特別な、ね、祝福があります。最後の映像にあったように菅牧師がね、脳梗塞で全く麻痺してたのに車椅子から突然立ち上がってね、癒されたっていうのもありますし、でやはりそこの神様の臨在があるところにね行って、そしてまたそこでいろいろ神様からの語りかけとか示しを受けるっていうのもありますし、そしてまたその臨在の中でね、いろいろな解放とか癒し、そういったものが起きてきますので、ぜひ期待してどんどん行っていただきたいと思います。で7月の28日から28日がプレキャンプで、29から31が本キャンプとなってますので、いろいろ誘ってですね来ていただきたいと思います。それから、昨日は、石杖の石孤児院の総会がありました。で、まあ、無事に終わりましたことを、皆さんのお祈りを感謝します。でやはり神様がね、いろいろ個人の働きをいろいろやってくださってるなってことを本当に思わされたんですね。でそれは何かって言いますと、去年だけ見てもね、一気に献金が与えられて、そして建物が建てられるようになってしまった。そして今もう着工が始まりますよね、始まってますよね。それから有名な、ね、某ロックグループとの関わりが開かれた。でいろいろ多額の、ね、献金もしてくださったりとか、いろいろこう動きが出てきてるんですね。であと、まあ、理事会の中においてもいろいろ話し合われてたのを聞いてても、やはりいろんなところにおいてね、神様はもっともっと働きを進めようとしておられるなということを本当に強く感じました。ですからさらにですね、どんどんどんどんどんどんどんこの個人の働きのためにですねお祈りしていただきたいとともに、まあ、うちらも日本の養護施設のためには、塵も積もれば献金もねやってます。それが大きく用いられてるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、6月8日からチェコへチームが使わされます。でまあこのヨーロッパの働きの、ね、大きなポイントとなりますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。まあ、明日からじゃなくてその次の週ですけどね。それからあと7月にはパトモスチーム、それから8月にはカンボジアチームが使わされます。で、パトモスとカンボジアは、ね、どなたでも参加できる、チームです。ノンクリスチャンの方でも参加できますので、重荷ある方あるいは興味ある方はですね、ぜひ来ていただきたいと思います。で8月15日は心ゴスペルが行われます。今日チラシを持ってきてましてね、だからぜひ持ってっていただきたいと思います。でまたお知り合いとかね、そういった方々にも配っていただきたいと思います。それから先々週になるのかな、アメリカチームが行って、そして、ニューヨークとセントルイスで集会を行ったんですけど、セントルイスでね、ホイットさん、グレイス・ホイットさんという方がおられるんですけど、その方の、知り合いの方が来られててですね、で聖会が終わった後にね、突然リバイバルが始まったということをね、なんか突然言われたそうなんですね。でパウロ牧師はそれを受け取って、もう5月20日リバイバルが始まった。でまた新しくそのね確認という形で、そしてまた本当に始まったということでね、その言葉を受けたということを言ってました。だからやはりね、そういった動きがもうすでにいろいろな形で動き出しているということをね、ぜひ覚えておいてください。で普通ね、政界が終わって何も知らない人がそんなこと突然言うはずないですよね。ところがそういうことを言われたということは、なんかそういうね、なんか神様がその方に言わせたということをね、強く感じますので、ぜひそれを覚えて、いろいろ動きがあるということをね、ぜひ覚えておいてください。それから ね、皆さん昨日大丈夫でしたかね、夜かなり大きな、ね、地震がありましたよね。でマグニチュード 8.5 って言ったらですね、まあ、遠くだったから良かったですけれど、 8.5 っていうのはマグニチュード7以上が大地震と言われているもので、8以上はですね一般的には巨大地震と呼ばれているものですね。でそういったものがもういろんなところで起き始めている。それから日本でも、桜島でもね、今までの爆発回数がもうすごい、記録的になってきてますし、それからこの前は口の選ぶ島でしたっけね、そこでも爆発が起こったり、箱根山とかね、いろんなところで、今までにないような形でね、なんていうんですかね、いろいろ動き始めてる、まあ、そういったものもね、私たちは見ておく必要があります。でやはりそういったことを通してもね、確かに、ね、そのリバイバルは近いなということをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、聖書に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、これは祈りに関することです。でも祈りの基本っていうのは皆さんもご存知のように、求めるっていうことですね。でそれは聖書に、マタイの福音書の7章の7節に書いてありますよね。求めなさい、そうすれば与えられます、この御言葉があるわけです。で私たちの人生においてはいろいろな、ね、問題あるいは困難というのが必ず出てくるんですね。でその問題とか困難あるいは、まあ、病もあるでしょうし、そういった事柄に対してですね、私たち一人一人がどういう対応をしているかっていうのはね、神様の恵みを受けるか否かっていう大きなポイントになります。神様からの祝福を本当に受けたいかどうか、それはですね、私たちの意識にありますし、そして本当にその問題が大きかろうと小さかろうと、いろいろあるわけです。その小さかろうともですね、本当に問題が解決してほしい、問題が取り除かれてほしいっていうその願いがあるかどうかということですね。で多くの方々っていうのはまあこんなのはしょうがないなっていう形で諦めてしまう人たちっていうのは非常に多いわけです。で神様を知らない方はそれでまあ普通かもしれませんけれど、クリスチャンは、イエス様を知ってる 人です。信じた人です。どういうことかっていうと、イエス・キリストにとってね、何一つ不可能なことはないっていうふうに聖書で約束されてるんです。だから私たちが本当に願うんであれば、求めるんであれば、それが本当に御心であれば、その祈りは必ず応えられるっていうことなんですね。でもその求めがない、願いがない、これがなければですね、その神様の本当の恵みとか祝福が受けられなくなってしまう。でそれはどういうことかっていうと、結局せっかく本当に素晴らしいイエス様を信じたとしても、ノンクリスチャンと全く変わらないということです。そして願いがないんであれば、この前パウロ牧師が言ってましたけれど、霊的にね、仮死状態になってるっていうことを言ってられました。もう死んでるんです。だからそれはね、自分で気づいておく必要があります。で死んだままね死んだままクリスチャン生活を送るっていうのは何とも虚しいですよね。せっかく神様が素晴らしいことをしてくださるのに。でその大きなポイントはどこにあるかっていうと、本当に願ってるかどうか、本当に求めてるかどうか、で本当に神様にその信頼してるかどうかっていうところに行き着くわけです。で、求めない人はどういう人かっていうとですね、それは神様に期待していない、神様に信頼していない、そして、この神様に対してですね、希望を持ってないっていうことです。でこれっていうのはもったいないと思いませんか。神様はですね、私たちの問題を解決してくださる力があり、 そしてまた私たちを解放し、そして神様の素晴らしい技を見させようとしてくださってるんです。そして神様は私たちをそういうことを通してもね、祝福しようとしてくださってるんです。ところが私たちが本当にその神様に希望して求めてないんであれば、あるいは神様に願ってないんであれば、結局神様に希望を持っていない、神様に信頼していない、そして、このなんていうんですかね、もう神様は 何もしてくださるお方じゃないっていうふうにね、自分でもう否定的に思っちゃってるわけですよね。でこれだとやはり、せっかく信じてるものにとってもですね、祝福が得られない大きなポイントになってしまうわけですね。で、私が思ってる、まあ、思ってるっていうか、体験した中でですね、子どもたちっていうのは本当に心から神様を求めてるなっていうことを何度も感じたことがあります。で、一度ね、昔牧会してる時に教会の中で誰かのね、大人の聖書がどっか行っちゃったわけです。それで、どうしたかって言ったら、大人たちはねすぐいろんなところを探し出しました。私もそうですけれど、ここにあるんじゃないのとかね、誰かのカバンの中に入ってるんじゃないのとかね、そういった横のところに置いたんじゃないのとか、机の引き出し、下のね、棚に入れたんじゃないのとか、いろいろこう探しても全然見つからないんですね。でその時に、4歳ぐらいの女の子がいてですね、そういう時はこれとか言ってですね、祈るように、ね、サジェストしたんですね。で彼女は本当に神様を知ってて、神様を求めてたんです。だから神様ならそれを答えてくださる希望を持ってたんですね。そして期待してたんです。そして神様に信頼してたんです。でみんなで祈ったんですね。で祈った直後にすぐ聖書見つかったんです。でやはりね、求めてるかどうかっていうのは大きな違いなんですね。それからまた神戸で牧会してる時においてもですね、やはりちっちゃい子供、4歳か5歳ぐらいだった男の子がですね、礼拝終わった後必ず私のところに来て祈ってちょうだいって言って来るわけですね。でその子は非常に厳しいアトピー性皮膚炎持ってましたし、そしてまたちょっと霊的な問題もあってね、で来るたびに霊の追い出しをしたりいろいろこうしてたわけですね。で癒しの祈りをして、で本人が必ず礼拝終わって来るんです。祈ってちょうだいっていう形でね、まあちょっとシャイだったので祈ってくださいってそういう言い方ではないけど、もう走ってきてね、それでもう祈られる体制を取るわけですね。で、求めてたんです。でなぜかって言ったら、神様にその子は期待してたからです。で神様に信頼してたんです。そして神様に求めてたからこそで、毎週、あるいは進学校の時、子供連れてきた時はですね、その子供を祈ったりしてましたから、本当に何度もこちらは彼のためにお祈りしました。で私が神戸去る頃には、皮膚まあ、悪霊はもう完全にいなくなってて、そしてアトピー性皮膚炎ね、もう完璧に近いほど良くなってました。でその時にね、何がポイントだったかって言ったら、求めてたかどうか、願ってたかどうかなんです。で神様に期待してたかどうかなんです。信頼してたかどうかなんです。で神様に希望を持ってたかどうかなんです。でそれがなくなって、大人になるたびに、大人、年取っていくたびに、周りの事柄ばっかしに気を取られて、そういった意味合いをね、失っていくっていうのが多くなっちゃうわけです。でも神様を信じたんであれば、やはりその子供の信仰と同じようにね、その本当に求めていくんであれば、神様はその中で癒してくださり、また解放を与えてくださり、神の栄光の御業を私たちは見ていくことができるんですね。で、そして、私たちはね、その本当にこの信頼し求めていくんであれば、私たちはですね、本当に神様の素晴らしい栄光の御業を見ていきますし、私たちの人生そのものが神様にあって祝福されていきますから、豊かになっていきます。そして、この神様のね、素晴らしい恵みを 本当に体験していくことができるんですね。で、祝福がどんどんどんどんどんどん積み上がっていきます。で、これがクリスチャンの素晴らしいところですね。それで、さっき、マタイの7章7節、求めなさい、そうすれば与えられますということをね、お話ししましたけれど、でもですね、この言葉にはもう一つ意味があります。それは求めるっていうね、願いがあるっていうことと ともに、ギリシャ語では求め続けなさいっていう意味を持ってるわけです。ですから、何かっていうと、信仰の忍耐ですよね、求め続ける。で、多くの人たちは途中で諦めてしまう人たちが多いんです。なんか祈る、願ってとしてても、で、祈り始めた時になかなか答えられない、全然変わらない、本当に神様は聞いてくださってるんだろうかとか言ってですね、そういった求めをやめてしまう場合があるんですね。で、そうすると結局途中になってしまって、祈りが答えられないということになってしまいます。忍耐を持って祈り続けるんです。祈り続ける。で、そのさっき言ったね、神様に期待してるかどうか、神様に信頼してるかどうかっていうのも、本当に期待してるんであれば、本当に、信頼してるんであれば、求め続けることはできるんです。でも、その期待がないんであれば、また神様に対する希望がなくなってしまうんであれば、祈りがストップしてしまうわけですね。で、その時に私たちが本当に忍耐を持って祈り続けることができるかっていうのが大きなポイントになってきます。で、さっき言ったね、神戸の時の子供も何度も何度も何度も何度もこうやってくるわけです。で、彼は諦めませんでしたよね。もう毎回毎回毎回毎回来てました。求め続けてたんですね。で、祈り続ける。で、その祈り続けることを通してね、いろいろ解決される問題っていうのもたくさんあります。でも、中途半端は一番いけません。途中でやめてしまう。中途半端はね、皆さんも体験してませんか？私なんかは中学とか高校でね、テストがあったりすると、もうね、一夜漬けやなんかでやってる時もですね、今日はもうここまででいいかって、眠くなったからここまででいいかとか言ってですね、やめちゃった時に限ってですね、もう中途半端にして寝てしまった時に、次の日の試験でですね、そのちょっと先のことが出てたりね、あ、もうちょっとやっとけばよかったなとかね、そういうことがよくありました。で、中途半端だと祝福見れないんですね。祈りもそうです。祈り続けなさいっていうことですね。で、で、これらのね、今マタイの7章7節っていうのは祈りの基本的な部分です。で、今日の聖書箇所っていうのはその第2段階のところです。だから、第1段階ができてない人は、まず第1段階ができるように祈っておいてください。自分が求められますようにっていうこととね、求め続けることができますように、忍耐を持って祈っていけますように、問題解決のために神様に期待できますように、神様に信頼できますように、そして神様に希望を持って祈っていくことができますようにってですね、そこから始めてください。で、第一段階がそれ、そして第二段階が今日書いてある、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですって書いてあります。だから、神の御心なら叶えられるって書いてあるんですね。で、これは私たちがどういうふうに信仰を使っていくかっていうことでね、大きなポイントになります。で、マルコの福音書の11章 を開けていただくと、22節からですね、こう書いてあります。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ神の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。でこれは何度もメッセージしてますけれど、受けたと信じる信仰です。からし種の信仰で、最初にね、神を信じなさいって書いてありますよね。で神何を信じるのか、でその後に書いてありますよね、結局山でも動く、つまり不可能なことでも神様にはできる、あるいは不可能なことがあったとしても神様にあってはその問題が解決するっていうことを信じるっていうことです。だからこれを信じてなければ、この御言葉を活用していっても、そのね、祝福を受けられないですよね。ただしここに書いてあるように、心の中で疑わずって書いてありますけれど、これは私たちはね、疑い深いものですし、必ず疑ってしまうんです。でもそういうことを言ってるっていうことではないっていうことをね、覚えておいてください。で受けたと信じなさい。でそしたらその通りになるって書いてあるわけです。で御心の祈りは必ず聞かれるんですね。だから信じなさいっていうことを言ってるわけです。それで、例えばルツさんがですね、私がまだ救われる前に、神様から言葉をいただいたわけですね。そして、何だったかというと、私は全くまだ神様に目を向けてない時に、私の夫は救われて、そしてまた牧師になるということをね、語られたわけですね。でその言葉を受け取ったんです。でもちろんそのために祈り、そしてまたずっと祈り続けてたわけですね。そして、受け取ったと信じて何をしてたかって言ったら、それを告白していったわけです。うちの主人は救われます、救われて牧師になりますってですね、ずっとこう言い続けてたわけですね。で長戸牧師が明かしてましたけども、いい加減嫌になるほど聞いたとか言ってですね、ブツブツ言ってました。でそこまで言ってたわけです。だから周りの人たちっていうのはね、その言葉を聞いて嫌がってたでしょうね。しつこいなと思ってね。でも神様の前にはそれでいいんです。だって受けたと信じてそれを言ってるわけです。で決してそこから引かないぞっていう形で言い続けてるわけです。で結局結論どうなったか、私は時が来た時に本当に不思議な形で救われて、そして神様の導きによってね、神様を牧師として立ててくださったんですね。で私がやったんではないんですね。で神様がそれを成してくださったんですけれど、その祈り願い、その神様の語られた言葉、これがいかに確かかということと、あとその受けたと信じる信仰によってね、その成就がなされたということをね、知っておく必要があります。でパウロ牧師もね、よく言われますよね。自分が病気だった時に、神様がね、もう癒すって語られた。だからそしたら受けたと信じる信仰を使わなきゃということで、どうすればいいかということをね、考えた時に、私は健康ですってもう言い続ける。でどうしたかって言ったら、お見舞いに来た人たちに対してね、私は元気です、私は健康ですってこう言い続けたわけですよね。まあ調子が悪い、多分パジャマやなんか着てて、外から見たらね、そんな元気そうに見えない時においても、いや私は健康ですってこう言い続けたわけですね。そしたらやはりみんな批判的にね言ったっていうことを言ってました。 あいつ元気でもないのにあんなこと言ってるとかね。だからそういった告白をしていくときに、確かにいろんなね、忍耐も必要だということです。まあ、忍耐っていうかいろいろね言われたりするけれど、しかし、その中で、信仰を働かせ続けるときに、やはり、自分でそれを言い続けるっていう忍耐も必要ですし、何かを言われたときにおいてもですね、それを言い続ける。だから、まあ、試練みたいなのもありますよね。で、人に嫌われてもそれを言い続ける、そういうなんていうんですかね、やっていかなきゃいけない。で、いろいろこう責められたとしてもそれをやり続ける、言い続ける。で、その時にですね、信仰の忍耐がここでも試されるわけですよね。そしてそれを時が来た時に神の成就を見ていくわけです。で、受けたと信じる信仰っていうのは、いろいろな形で私たちは用いていくことができます。だから奉仕や何かにおいてもですね、これは神様が立たせてくださった奉仕だということで、信仰告白をしていくわけですね。神様が立ててくださいましたから、その内容においても神様が語ってくださることを感謝しますってですね、もう自分で何かあがいて何かやろうとするんじゃなくて、もう神様が正してくださったから本当に感謝します、神様が語ってくださいますから感謝しますってですね、そういう信仰対応をしていけばいいわけですね。で、私たちは聖書の中には問題解決の御言葉っていうのは本当にたくさんあります。で、それを受け取って信仰の対応をしていくわけですね。で、その中で私たちは一つ一つ本当に神様の素晴らしい恵みとか祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この祈りの時に、これはマタイの福音書であっても、第一ヨハネのこのところであってもですね、基本にその本当に願いがあるか、本当に求めているかどうかっていうところはですね、基本的な部分ですから、そこを忘れないようにですね、求めていっていただきたいと思います。で、神様は私たちをいつでもこう祝福しようとしておられるっていうね、土台に立って歩んでください。そして神様に期待してください。人に期待してもしょうがありません。自分の力に期待してもしょうがないです。神様に期待するんです。神様に信頼するんです。そして神様に求めていくんですね。お祈りします。愛する天皇様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちが本当にあなたの祝福を願い、祝福をたくさん見ていくことができます。どうぞ導いてください。この中にこの口の告白が、この否定的だったり、また本来の形でないがゆえに、その部分で祝福を逃している方がおられます。その方に主が言われます。告白を変えていきなさいと主は言います。それでは癒しのためにお祈りします。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから、まず全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、どうぞ今お一人一人のうちに働いてください。癒しの霊を注いでください。賜物の働きが顕著な形で現れ、どうぞ問題となっている部分、悪い部分にあなたが直接働いてくださり、癒してくださいますようにお願いいたします。あなたにとって何一つ不可能なことがありません。その主を感謝いたします。どうぞ今お一人一人のうちに働いてください。イエスキリストの皆によって、この病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって人々に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエスキリストの皆によって、人々の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 この肩が凝っている方がおられます。そこに今足が振られました。その癒しを感謝して受け取ってください。また目がちょっとしょぼしょぼして見えにくい方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またちょっと胃腸の調子の悪い方がおられます。そこに今主が触れ癒されました。またちょっと手がこの腕と肘のあたり、そこが痛い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。